77.1 Rainbow FM。
皆様お待たせいたしました。ミカのフラワーシネマ、まもなく開演でございます。お席についてお待ちください。ミカのフラワーシネマ、ミカのフラワーシネマ。改めましてこんばんは、シネマナビゲーターの辻ミカです。5月22日花の金曜日、 FM 諫早ミカのフラワーシネマ。週末の夜、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今日のオープニングナンバーは、長崎市にお住まいのラジオネームくるりんぱんさんからいただきました。ありがとうございました。メッセージもいただいておりますのでご紹介したいと思います。自粛ムードの中、ようやく緊急事態宣言解除になりほっとしていますが、まだまだ安心はできないといったところです。そんな中、この曲を聴いて爽やかな気持ちに少しでもなりたいと思いリクエストしました。映画の曲じゃないのですが、いいですかとリクエストメッセージもいただきました。もちろん映画の曲じゃなくてもウェルカムですよ。私もこの曲大好きで、母のお墓参りで東京に帰ったりするときに、なぜか空港に行くとこの山下達郎さんのライドオンタイムが頭の中に流れてくるんですよね。まあ、木村拓哉さんのドラマの影響もあるんじゃないかなとは思ったりするんですけど、本当に素敵な曲ですよね。今日はもう爽やかな気持ちでラジオをお届けできそうです。くるりんぱんさん、リクエストメッセージどうもありがとうございました。さて、皆さんもこれまでにご覧になった作品の中でとっておきの映画ってあったりしませんか。そんな心に残るとっておきの作品をご紹介するプレミアムシネマというコーナーを今回から作ってみました。ということで、突然ですが、アメリカンニューシネマっていう言葉、耳にしたことありませんか。1960年代後半から1970年代にかけてアメリカで制作された反体制的な人間やその心情を綴った作品のことで、このアメリカンニューシネマというのは和製英語なんですよね。で、本場アメリカではニューハリウッド映画と呼ばれているそうなんですよ。まあ、主な代表作としてイージーライダー、タクシードライバー、卒業などなどたくさんあるんですが、今日はそんな中から1970年に公開された明日に向かって撃てという作品をここでご紹介したいと思います。舞台は19世紀末のアメリカ西部。ブッチとサンダンスの2人は列車強盗で大金を手にして、新たな夢を追い求めて南米ボリビアへと向かいます。彼らはここでも銀行強盗を繰り返し逃避行を続けるんですが、やがて足を洗い鉱山のガードマンになるんですよね。まあ、しかし数年後、彼らは鉱山の給料を奪い、再び警察に追われる身となり、2人はありえない最後を遂げるという話です。まあ、ブッチとサンダース2人の実在した銀行強盗を描いた作品なんですが、ブッチの役をポール・ニューマン、サンダンスをロバート・レッドフォードが演じていて、この2人後に1974年公開のスティングという作品でも再共演を果たしています。当初はサンダンスをポール・ニューマン、ブッチをスティーブン・マックイーンで演じる予定だったんですが、マックイーンが都合で出演できなくなり、この映画の ジョージ・ロイヒル監督の勧めでブッチをポール・ニューマン、そしてサンダンス役にはポール・ニューマンの奥さんの勧めで当時まだ無名だったロバート・レッドフォードが務めることになったということなんですよね。まあこの映画の中に印象的だったシーンがいくつかあって、ポール・ニューマン演じるブッチがヒロインのキャソリン・ロスが演じるエッタを自転車に乗せて走るシーンがあって、そのバックに雨に濡れてもの曲がかかってるんですよね。まあそれがなんとも素敵だったですし、なんといってもこの映画のラストシーン、これも映画史に残る名シーンとしてこう知られているほど、ブッチとサンダースがかっこいいんですよね。まあ絶対絶命の2人が次はオーストラリアに行こうぜなんて言いながらあのラストへ向かうという、こういつまでも心に残るってもうこのことだなって改めて思いました。ポール・ニューマンはですね、後のインタビューでこの映画がいつまでも色褪せないのは映画の中に喜びがあるからだよとこう語っているんですが、もうまさにそのお言葉の通りだなって思いました。まあ、現在の映画にも映像が鮮明で綺麗だったり CG 技術が発達してものすごいものを見せてくれたりと素晴らしさをもちろん感じているんですけれども、この頃の映画に映し出される映像のどこか懐かしさだったり音楽の素晴らしさだったり、なんかこう自分の中で映画って思わせてくれる雰囲気をすごく感じ取れて、たまには昔の名映画にゆっくりした気持ちで触れてみるのもいいなーなんて思いました。明日に向かって打て、ぜひ皆さんお家でゆっくりご覧いただきたいと思います。ミカのフラワーシネマ、さて最新作映画情報をご紹介したいと思うのですが、今日は FM やめの映画ば見ろいという番組のパーソナリティを務めていらっしゃいます平井康文さんから素敵な映画のご紹介メッセージをいただいておりますので、早速読みたいと思います。美香さんこんばんは。私は3年前に地元八女市を舞台にした野球部員演劇の舞台に立つという映画の制作に関わりましたが、現在この映画が長崎市で再上映されていますので少し紹介させてください。福岡県八女市にある野球名門校八女北高校野球部は秋の大会でまさかの1回戦敗退を喫し、敗北の責任をめぐってチーム内に不協和音が広がります。そんな時演劇部顧問の先生からほとんど女性部員しかいない演劇部への野球部員のレンタルの要請があり、野球部監督はこれに応じ主力メンバー3人にシーズンオフの間演劇部に助っ人として行くことを命じます。やる気のない野球部員と戸惑いを隠せない演劇部員、果たして彼らは演劇の舞台に立つことができるのかという話です。主演には映画ドラマに活躍中の若手俳優渡辺裕太郎くん、他にも林遣都さん、宇梶剛士さん、宮崎美子さんなどが脇を固めています。私はこの映画を支援する会の事務局長として裏方の仕事をやりましたが、また俳優さんへの方言指導もやらせていただきました。劇中ではほとんどのセリフがやめ弁ですが、特に林遣都さんは私が一度九州弁で話すとすぐにその言葉を自分のものとして話され、やっぱり一流の俳優さんはさすがだなと感心した次第です。私は方言指導の他に映画にもちょこっと出させてもらいました。高校生たちがラーメンを食べる屋台の親父です。下手な演技を笑ってやってくださいといただきました。平井さんとはもうマスコミ記者などでお会いした時によく映画の話をしたりするんですが、この作品についてのお話も聞かせていただきました。まあ、私もこの映画をこう見させていただいたんですけど、もう改めて青春っていいなーってこう気持ちが若返りました。この映画野球部員 野球部員演劇の舞台に立つは東方シネマズ長崎で公開中の他にも全国上映されている劇場もありますので、詳しくは公式ホームページでご覧ください。平井さん、素敵な映画のご紹介をありがとうございました。さて、ここからはコーヒーを飲みながらゆっくり見たい映画をご紹介するシネマタイムカフェのコーナーへ移りたいと思いますが、今日はこのコーナーに素敵な作品のおすすめメッセージをいただいておりますので、早速ご紹介しましょう。ラジオネーム K さんからいただきました。私のおすすめは映画リバーランズスルーイットです。フライフィッシングを通じての人生の物語です。全体的に静かな作品で、圧巻なのはモンタナの雄大な自然を映した映像美ですね。自然やキャストも含め、個人的には雰囲気が一番好きなところです。川釣りが趣味な方も、また自然が好きな方にも楽しめると思いますといただきましたので、今週はラジオネーム K さんおすすめの1993年公開リバーランズスルーイットをご紹介したいと思います。美しいモンタナの大自然の下で、厳格な牧師の父に育てられた真面目な兄ノーマンと自由奔放な弟のポール、対照的な兄弟はフライフィッシングを通して人生の多くを川で学んでいきます。二人はやがてそれぞれの道を歩み始めていき、弟のポールは危険な世界へと足を踏み入れてしまうというノーマン・マクリー原作の自伝的小説マクリーンの川の映画化の作品で、ロバート・レッドフォードが15年かけて企画制作監督した作品なんですよね。兄のノーマンにはグレッグ・シェーファー、そして弟のポールをブラッド・ピットが演じているんですけれども、このブラッド・ピット、この作品で一躍ハリウッド大人気スターの座を獲得したと、もう本当に当時はこの素敵な人は誰と、こう目がハートになった人たくさんいらっしゃるんじゃないでしょうかね。もうモンタナの大自然の中で光り輝く川とブラッド・ピットの笑顔が本当に素敵でしたよね。Kさんからいただいたメッセージの通り、自然の美しさ、そしてノーマンとポールがフライフィッシングをする姿が魅力的で、映画に引き寄せられますよね。映画リバーランズスルーイット、ぜひお家で美味しいコーヒーを飲みながらゆっくりお楽しみください。ラジオネーム K さん、素敵なおすすめ作品とメッセージを本当にありがとうございました。ミカのフラワーシネマ、お届けしておりますミカのフラワーシネマ。この番組では皆様からのメッセージやリクエストをお待ちしております。 FM 諫早のホームページや公式アプリのメッセージ、または E メール、にじアットマーク 771fm.co.jp、 そしてミカのフラワーシネマのホームページ、私のインスタグラムやフェイスブックからも送ってくださいね。シネマタイムカフェのコーナーを始めてから、素敵な映画のメッセージの他にも美味しいコーヒー屋さんの情報やコーヒーの種類なんかのメッセージもいただいているんですよね。映画にはこのコーヒーが合うなんて考えながら見ると楽しいですよね。なんかこの映画にはブルーマウンテンとか、あの映画にはキリマンジャロとか、なんかこう映画コーヒーマイスターの資格とかあるんですかね。なんかあったらすごいですよね。皆さん何かこうこだわりのコーヒーとか あったりしますか？もしあったら教えてくださいね。さあ、そろそろエンディングが近づいてきました。 今日のラストナンバーはこちらもアメリカンニューシネマですね。1971年公開、ジャック・ニコルソン、カレン・ブラックが出演していた映画5 Easy Pieces からタミー・ワイネットでスタンド・バイ・ユア・マンをお届けしたいと思います。皆さんどうぞ素敵な週末をお過ごしください。ここまでのお相手はシネマナビゲーター辻美香でした。また来週、バイバイ。